私のおすすめ。はい、このコーナーは毎週週替わりで私たち3人のおすすめを紹介していくコーナーですが、今回はゲストさんが来ておりますので、ゲストの崎谷由衣さんのおすすめを紹介してもらおうと思います。よろしくお願いします。さて、はい、由衣ちゃんのおすすめは何ですか？
ズバリ一人レイトショーです。
一人レイトショー。
はい。
一人だしレイトショーなん
で。はい、そうなんですよ。まあ要するに夜見る一人映画ってことなんですけど、うんうん、いやそれがなんて言うんでしょう。仕事終わりだとかに、うんうん、まあ一人でフラッと映画館に入って見たいのを見るって感じで。
うんうんうん、あ、別にこれを見ようって言って行くわけではないのね。
そうですね。まあなんだろう、映画見たい気分になったら行って、うん、でまた行って。面白そうなんとか見つけてみるって感じ。
ゲリラレイトショーだ、う
ん、いや、まあ、レイトショーってちょっと安いんだっけ？
そうなんですよ。
いくらだっけ、はい、今ちょっと上がったと思うけど、
前ちょっと上がって今1300円くらいですか、
ね、多分それぐらい。なんかレディースデーよりはちょっと高いんだけど、そうそう、普通に見るよりはやや安い、はい、
そうなんですよ。あとはほんとすっごい見たいのがあって、うんうん、でも人誘いづらいなこの内容みたいな時に、
何それ、逆にその映画気になるよ、
うん、気になるわ。
まあね、そういう時にね、一人でこっそり行ってスッと帰ってくる。
なるほど、
はい、
レイトショーで見るんだ。
はい、そうですね。なんていうか、まあ、安いっていうのはもちろんありますし、うん、
夜見るのが好き
ですね、やっぱり。
そうなんだ。
なんていうんですか、私んちテレビがなくて。
ああ、
さっき言ってたね、さっきじゃないね、先週ね、
もう言いました。そう、テレビがないという衝撃的な告白をちょっといじりにくいと思って、
そうなんですけど、まあまあ、
大画面のスクリーン、
はい、
でも、うん、結構住んでるところが映画館とかはある繁華街に近いから、
はい、レッド遅いからね、
道が
なくなっちゃうもんね、
すぐに帰れる。
そうです、歩いて帰れたりするんで、うんうん、でまあ一人映画とか、一人で映画見るのがすごい好きっていうわけでもなくて、うんうんうん、誰か友達と行ったりするのも本当に好きで、うんうんうん、したらね、感想言い合ったりとかできるじゃないですか、うんうん、でもそういうのもすごい好きなんですけども、まあすごい趣味の時間ですよね、それは。
まあ一人でじっくり向き合えるから、ちなみに一番最近見た映画って何ですか？
ディズニーです。
あ、雪の女王。
雪の女王見てきました。
あ、結構新しいの。
え、吹き替え、はい、
字幕、
あ、字幕で、
はい、
レイトショーあんま吹き替えやってないか。
あ、そうなんだ。
そうです
、ね、うん、あ、私もあれ見たいんだよね。面白かったですか？
う
ん、
そうですね、本当歌の世界っていうのがミュージカル映画。
あ、うん、そうだね、うん、はい、ディズニーはもう本当にミュージカルなの、
うん、で最近私ディズニー全然見てなかったんですよ、うん、久しぶりに見て、うん、あーって、途中で泣いちゃうんですね。前半から途中にかけて、うんうん、もうお話の導入のところで、うん、あーってなっちゃうんですよ、うん、でも最後はハッピーエンドで終われるんですけど、それに行くまではあーってなっちゃう、
ね、途中で泣いちゃうんだ
あーってなっちゃって、うん、はい、
それは見ようって思って行ったの、アナと雪の女王見るぞっていうテンションで行ったのか、行ったらたまたまレイトショーやってたから。
いや、まあ実はそれは友達と行ったんですけど。
あ、友達と行った、
違うんだ、
一人レイトショーじゃない、一人レイトショーです。最近見たのはどれ？
ちょっと言えないです。
何？
いや、一人で行こうと思って、本当にそれは一人で。
え、言えない、
言えないようなもの見たんだ。
誘えないなと思って。
何それ？
いや、なんだろう、ホラー系だったり、真逆に、うん、すごいちっちゃいコンブ系のアニメだったりとかして、なんか、
ね、ちょっと見ると気まずい、
そう、気まずかったりするんですよ。はい、怖いのも好きなんで。
そう、は
い、ほら、え、怖いの夜見るんだ。
夜レイトショーでさ、ホラー映画大画面で見たら帰るの怖くない？
いやー、物によりますね。日本だったらマジで怖いんですけど、うん、海外のだったらなんか悪魔とか出てきて、
まあ、ちょっと関係ない感じが、
ね、そうなんですよ、ね、割と、ね、
映画は夜道は怖いよ ね、
ね、日本映画超怖いですね。ね、
まあ、空気感リアルだからね。
そうなんですよね、うん、
しかも舞台日本だから、
そうそうそうそう、あるかもしんないっていうのが、
ここ見たことあるんですけど、
そうそうそうそう、
東京に引っ越してくると舞台が結構
あるんですよね。
ちょっとやめてよ、あの道もう行けないじゃんって。
そうそうそう、ここでそんなことがあったの、うわーってなりますもんね。うん、まあないんですけどね、
そのレートショーか、それは勇気あんな、
すごいな、
スリルを楽しみます。
それは無理だわ、
うん、なるほど。それも楽しみの一つなんだね。
はい、
お一人様でレートショー、
うん、そうなんです、おすすめです。まあ人目はばからずに泣いたりとかね。
そうですね、
はい、
気にせずに没頭できるので、
はい、はい、
ありがとうございます。じゃあゆいちゃんのおすすめは一人レートショーでした。
でした、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
夢かな心理テスト。
このコーナーでは私たちの深層心理を暴くべく毎回いろんな心理テストに挑戦していきます。リスナーの皆さんもぜひ一緒に考えてみてくださいね。というわけで今回はゲストもお迎えしてるのでゆいちゃんにもぜひやっていただきたいと思います。
はい、
今回の心理テストはこちらです。
はい、
あなたはあるドラマを毎週欠かさず見ています。
はい、
それは推理ドラマです。毎週楽しみに見ていた推理ドラマがついに最終回を迎える日がやってきました。犯人は最後どんな行動に出たでしょうか。次の4つからお選びください。
はい、
1番身の上話を長々と語った。2番隙を見て逃げ出した。3番潔く自首をした。4番持っていた銃を乱射。いろんなパターンが結構どれも見たことある感じがしますね。
今回迷うは
推理ドラマです。毎回見てた。
前
多分長いやつで追いかけて追いかけた犯人なんだよね。でそのついに最終回のラストシーンだと思うのさ、多分犯人捕まえる、うん、捕まったのかどうなのか分かんないですけど、追い詰めた、多分そんなクライマックスで犯人が取った行動
を決めました。
決めた、はい、1は身の上話、2番は隙を見て逃げる、3番は潔く自首、4番は持っていた銃を乱射です。はい、リスナーの皆さんも考えていただいたでしょうか。じゃあちょっと聞いてみましょう。ゆいちゃんはどれだと思いますか。
4番です。
4番、銃を乱射。
はい、
まさかの展開来たよ。
最終回なんでちょっと派手にねやってもらいたいですね。
これあれだよね、犯人側の視点なのか、探偵側の視点なのかにもよっても結構違うよね。
違うね。
なるほど、銃を乱射。
はい。
まさかこれ来ると思わなか
った。やっぱこれでしょう。
純ちゃん
はこれですよ。
いや私は迷ったんだけど、2番。
2番、隙を見て逃げ出す。うん、おお、逃げるんだ。私は1番の身の上話を長々と語った、あのカサス的な、
段階的な
安定感があるな。自主化迷ったんだけど、身の上話かなって思
います。私も1ドラ迷った。
私も迷いました。1、2
で迷った。
ちなみに局長って誰か局長も聞いてみよう。悩んでる。身の上話、隙を見て逃げる、潔く自首、銃を乱射。身の上話か。局長も身の上話。私身の上話がもっと多いと思ったんだけどな。
は
い、そんな結果が3番は出てないけど、はい、そんないい感じにばらけました。ではこの診断結果を発表したいと思います。
はい、
この心理テストは〇〇なら誰にも負けない、あなたの武器が分かる心理テストです。
おー、なんだろう、
ちょっと素晴らしい。
いいでしょうこれ。はい、さてじゃあ順番に発表していきますね。
はいはい、
1番の身の上話を長々と語ったを選んだ私と局長ですね、はあなたの武器は話術です。
おお、さすが。
話を聞く人のハートを掴んで話さないあなたのトークは話さないあなたのトークは
2回言った。
自分の意見を貫くには最高の武器。リップサービスも得意なので、説得されている相手はいい気分であなたのお願いなら何でも聞きたくなってしまいそう。
いいじゃん。
いいね。
芸人顔負けのオチをつけたんだ。周りからは一目置かれた存在かも。ただし、自分の話術を過信して相手に無理を言わないように。ただのわがままだと指摘されたら返す言葉もありません。返す言葉もありません。なるほど、
なるほど、
分かりました。
いいですね。
面白い。じゃあ2番、隙を見て逃げ出したを選んだ純ちゃんですね。隙を見て逃げ出したを選んだあなたは、あなたの武器は行動力です。
お
未経験のことでも面倒なことでも何のそのやろうと決めたことは次の瞬間に行動に移せるフットワークの軽さがあなたの強み。
おお、いいですね。
そうかな。
もう常にライバルより先に動くので、仕事や恋愛で絶大なパワーを発揮します。
へ
え、いいじゃん、
いいじゃん。
自分からチャンスをつかむ姿勢は周囲からも羨望を集めているようです。しかし
つくんだ。
頭の中で試行錯誤をする前に行動に出て失敗したこともあるのでは。時には一度立ち止まり熟考するのも必要かも。ということらしい。行動力、
いいですね。
いいね、これもいいじゃん。じゃあ3番さっきましょう。3番の潔く自首をした、これまあ選んだ人いなかったけど、ひょっとしたらリスナーの方でいらっしゃるかもしれません。あなたの武器はルックスです。
おお、
誰もいないって
話。ルックス、なんだかんだ言っても見た目は綺麗であることの方が便利なことが多いんです。あなたの洗練されたファッションセンスやメイクテクは周囲の注目の的になっているかも。 恋人は性格重視だと豪語している男性だってあなたに微笑まれたらドキドキしてしまうこと間違いなし。あただしルックスの自信は敵を作りやすいことを十分肝に銘じておいてください。内面を磨くことを忘れてはせっかくの武器も半減です。ちなみにこれを選ぶ方は非童貞の方が非常に多いモテるってことかな。
あ
なるほど。え
男性向けなの。
男性向け、まあ、それは、まあ、非少女非童貞
なるほど、ね、
モテるからってことでしょうね、
う
ん、
ま
あ、なるほど、うん、じゃあ4番いきましょう、はい、ついにゆうちゃんの持っていた銃を乱射を選んだ、あなたの武器は情熱です。いろいろなスキルを身につけることは確かに大切ですが、はい、先立つのは熱意を持っているかどうか。何事にも情熱を持って取り組めるあなたは日々の生活を楽しめる天才です。
お
でもそれっぽいね。あなたの前向きさは周りの人にも影響を与えムードメーカー的な存在として可愛がられていそう、うん、そんな感じがしますね。ただ し,
ただし
熱意が過ぎて勢い任せの行動になっていませんか。理想を求めるあまりに周りに迷惑をかけていないかちょっと考えてみてください、はい、ということで4つで揃いました。これはなかなかどれもいいところが
そうだ、ね、
あって
よしよし
そう銃乱射ちょっとどんな結果であるんだろうと思うけど、うん、結構いい、
いいとこ行った、ね、
どれも良かったですね、うん、いやこれはこれは、
はい、
そんなわけでは
い、
はい、
はい、あなたはどんな結果でしたでしょうか。ぜひぜひ教えてください。以上夢かな心理テストのコーナーでした。はい、そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました、2週連続ゲストに来ていただいた咲谷ゆいさんとも、もう間もなくお別れでございます。
寂しい、なんだこのノリ
は。はい、というわけで、
はい、
ここで告知をお願いします。
はい、
はい、劇団猿芝居の咲谷ゆいさんの告知お願いします。
はい、劇団猿芝居は今年は7月と
8月連続公演だった
、はい、7月と11月に公演を予定しております。はい、7と11です。
はい、素数だ、
はい、
ごめん、ちょっと算数弱くて分かんなかった
、まあ、そんな感じで予定してます。
はい、
情報はまだ、決まったものはお出しできてないんですけれども、ホームページに随時載せていきますので、はい、ぜひチェックをお願いいたします。
劇団猿芝居で検索してください。
してください。
ゆうちゃんのプロフィールなんかも載ってますので、ね、
はい、載ってます。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、では私の方、西脇圭の告知。 Android 端末用電子コミックアプリネオコミック鏡の国のキュルキュル前編中編が現在 Google Play ストアで好評配信中です。もう一つ、毎週木曜夜10時より生放送でお届けしておりますインターネットテレビワロップ放送局クラッシュクラッシュに各週レギュラーとして出演しております。はい、次回は5月1日
5月1日、
はい、これニコニコ生放送の配信も始まったのでちょっと見やすくなると思います。ぜひぜひチェックしてみてください。
はい、
はい、番組では皆様からのお便りを常に募集しております。
はい、
私たち常ね、私たちに演じてほしいラジオドラマの脚本心理テスト、リスナーの皆さんの私のおすすめなんかもぜひ心理テストの、ね、結果なんかも教えていただけるとちょっと楽しいなと思います。
うん、
お便りはピフリネットのメールフォームもしくはメールで tmn@pfri.net tma@bifri.net です。詳しいご案内は番組ブログ TMA の夢かな放送局放送日誌もご覧ください。
はい、
インターネットの放送局ピフリネットの公式ツイッターフェイスブックページもございますので、こちらもぜひぜひ更新情報やその他お知らせなどなどつぶやいておりますので、ぜひぜひピフリネット PFRINET で検索すると出てきますので、
はい、
チェックしてみてください。あとホームページの方で過去のアーカイブ放送なんかも聞けますので、先週のね、うん、ゆうちゃんのカオスのやつとかも聞いちゃいますのでぜひぜひそちらもチェックしてください。
チェックしてください。
はい、あっという間でした。
はい、あっという間でしたね。
いかがでしたか、2週連続でゲスト来ていただきましたが。
いや実はラジオ初体験で、
初です。
うわ、
いやでも初めてとは思えないぐらいのびのびとトークしていただいて、
ね、うん、いやそれは、ね、
面白かったわ。
らしくていいんじゃないでしょうか。
楽しかったです。ありがとうございます。
それはぜひぜひまたね、ラジオドラマとかもまたやりたいなって思って、
ね、
これは役者の本業としてまた来ていただいたり、
はい、ぜひ呼んでください。
トークのもね、すごく楽しかったので、
はい、
また来てください。
はい、
ありがとうございました。
咲谷
ゆ
い
さん、ありがとうございました。
はい、咲谷ゆいでした。
はい、この放送は滝沢純西脇そしてゲストに咲谷ゆいさんをお迎えしてインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしました。いや本当にありがとうございました。次回更新日は4月28日です。どうぞ
お楽しみに。
バイバイ。